鳥類をはじめとする多くの動物が、わずかな地球磁場の変化を感じ取り、長距離移動や方向選択に活かしている現象は、磁気感覚、マグネトレセプション、と呼ばれ、数十年来、大きな謎として研究者たちを魅了してきました。動物行動学の視点からは、渡り鳥がいかにして地図も方位自身もない状態で数千キロを正確に移動できるのかという問題があり、また生物物理学の立場からは、微弱な磁場信号をどのように高感度で検知しているのかという根源的な疑問が浮上します。この、不思議な第六感を解明しようとする試みは、化学や分子生物学、物理学など多方面の学術分野を巻き込みながら発展してきました。一方、人類は近年、量子物理学の進歩を背景に超高感度な、量子マグネトメーターを続々と開発しています。量子センサーの世界では、磁気を測定する精度には、量子限界という理論的な壁が存在することが広く知られています。先にも述べたように、量子限界はどんなに精密に測定しても残ってしまう、揺らぎに起因するため、それを超えるセンサーは開発できません。そのためもし鳥類の磁気感覚が量子的な効果を利用する生体量子センサーとして機能している場合、鳥類の磁気を検知する能力は量子限界で行き詰まりになるはずです。そこで今回、クレタ大学の研究者たちは鳥類の磁気感覚を新たな手法で評価することにしました。鳥類の磁気感覚は量子限界に達するほどの性能なのか、謎を解明するため研究者たちは、エネルギー分解能限界、ERL、エネルギー、RESOLUTION、LIMIT、という指標を用いました。ERL は、センサーが磁場を測定するときの基本的なパラメータであり、理論的にどの程度の精度が実現可能かを示す概念です。ここで言う、センサーとは人工の機械だけでなく、動物の体内にある分子や組織も含まれます。そして研究者たちは、鳥類の磁場を感じ取るために使用すると考えられている、いくつかのメカニズムに対して、エネルギー分解能限界を用いた評価を行いました。まず一番目に注目されたのが、ラジカル大気孔、RADICAL、KAIR、です。これは、網膜などに存在するクリプトクロム、タンパク質の中で生じる、ラジカル体という特別な電子状態が、地球磁場によって化学反応の割合をわずかに変化させる仕組みです。鳥の目の中で、この変化があたかも、視覚情報のように捉えられるのではないかと考えられています。2番目に着目されたのはマグネタイト気孔、MAGNETITE です。マグネタイト気孔は、くちばしや頭部などに微量に含まれる磁性鉱物が関わる仕組みと考えられており、磁石と同じ性質を持つ物質が地球磁場の力を受けることで、わずかに動くような感覚が神経へ伝わり、方角を感じ取るのではないかという考え方です。これは、いわば体内に小さなコンパスの針があるイメージに近いと言えます。3番目に近年注目されているのが、MAGR 気孔です。これは、鉄を含むタンパク質、MAGR、とクリプトクロムが複合体を作って協力し合うことで、磁場を感知する仕組みとされています。この気孔もラジカル体気孔と同様に網膜に存在すると考えられています。ラジカル大気孔とマグネタイト気孔の両方の要素を兼ね備えた、ハイブリッド、として位置づける研究者もおり、実験的な検証が進められています。4番目に検討されたのが、誘導、INDUCTION、気孔です。これは磁場の変化を直接電気信号として読み取る方法として知られており、魚の仲間や鳩などは、磁場変化による微弱な電気的な変化が神経インパルスとして脳に伝わる可能性があります。今回の研究は、特定の一種類の鳥ではなく、鳥類全般に関わる理論的な分析が中心です。論文内では、ヨーロッパコマドリ、ヨーロピアン、ROBIN、など磁気サトシ研究の代表的なモデル生物のデータや、これまでに報告されている複数の鳥類の実験結果を引用、参照して這いますが、〇〇という一種類の鳥を詳しく調べた、 というわけではありません。むしろ、渡り鳥全般やピジョン、鳩、など多様な鳥類に関する研究結果を総合的に扱い、鳥類に共通する磁気受容メカニズム、としてラジカル大気候やマグネタイト気候、MAGR 気候などを評価した。理論、モデルベースの解析と考えると良いでしょう。結果、ラジカル大気候と MAGR 気候はいずれも量子限界に迫る機能を持っている可能性が示されました。これらの2つの気候が共に網膜にあると考えられることから、鳥たちは網膜を使って方向を決めていると考えられます。もし人間に同様の仕組みがあった場合、渡りの季節になると目が特定の方向に向いてしまうような症状が起こるかもしれません。一方、誘導気候は理論的に見ても量子限界から遠く、マグネタイト気候は中間的な位置づけと言えます。研究チームはこれを指して、自然界は私たちの想像以上に巧妙なセンサー設定を行っている可能性がある、とコメントしています。今回の分析は主に理論的な手法に基づくものですが、もし自然界でこうした高感度が実現しているとすれば、どのくらいの分子数、どんな配置が必要か、という具体的な目安を与える点で大きな意味を持ちます。今後、実際の鳥類や他の動物の体内でこれらのメカニズムがどのように働いているのか、さらなる実験的検証が期待されます。こうした理解が進めば、将来的には生物が持つ高感度センサーをヒントにした革新的な人工マグネトメーターの開発につながるかもしれません。科学技術だけでなく、動物の行動や進化の謎にも光を当てる重要なステップとなるでしょう。